それでは、私今回3点につきまして、白河市長の見解を求めたいというふうに思っていますから、最後までよろしくお願い申し上げます。まず、第1点の特別養護老人ホームの施設整備の見直しについてでございます。これにつきましては、前回の6月1回の中でも一般質問いたしましたが、今回施設計画の見直し、撤回、白紙されたこの真意についてお伺いをしたいというふうに思っています。今までの経過を若干こうお話をしたいと思っておりますが、この特養問題につきましては、多くの退治者が、認証希望者が多くて、早期完成を狙っておるところでございます。市長は3月以来、行政報告で、23年なるべく早い時期に着工し、24年3月末には完成したいとの発言がありました。予算も11億4857万円のこれ設計、施設造成、建設本体もでございますが、計上されまして、我々議会も承認をいたしました。去る3月11日の東日本大震災の発生、津波の影響で、当初予定地の梅沢市は開発ゼロ名物という、そういうあの状況の中で、専門家の試験で、現計画地は適地ではないという判断されたこと、そしてまた、県の参照基準の撤廃と、増強施設の分散化を検討するとの考えで予算が提出されました。また市長は6月の議会で、予定報告の中で、この際、待機者、あるいは待機者の増、県の参照基準の撤廃等を考慮し、増強や施設の分散化を検討すべきである考えを表明されました。この時予算も7417万円計上されました。この件については、前回の6月の一般質問で4名の同僚議員から、総省計画からの整合性の関連質問がありました。この時市長は24年4月より消防法改正によりスプリンクラー約7000万円の設置義務化されたことを理由に言われました。その後、簡易なパッケージ型の消火器約1000万で良いということでございまして、また待機者の市の特養に約50人、民間施設に80人、計130人の待機されているということがありました。その後、県の参照基準が撤廃されることで、増床が可能になり、2箇所分散し、1箇所を移設地区に、1箇所は民間へと方向転換されました。今回予算も7472万円、これ設計敷地造成の予算計上されましたが、建設場所、規模等を決定したいな、してない中で、この予算につきましては、議会で否決をいたしました。今回、9月議会行政報告で、一市高齢者福祉施設計画、及び介護保険事業計画策定委員会で、検討協議を行うとのことでありますが、開催されたかどうか、お伺いをしたいと思います。当初予算の設計、造成、本体工事等の減額予算の計上、自動消火器1470万、計上されたのみでございます。また、前回6月以下一般質問で、同僚議員の答弁の質問の中で、答弁された中で、今年8月から9月をめどに、候補地の検討し、決定したいと答弁されておりますが、現在の進捗状況はどうなのか、進んでいるのかでしょうか。候補地は地元の理解が大前提だというふうに思っておりますが、地元との話し合いはされているのかどうか、市長の見解をお願いしたいと思います。年内に測量、地質調査、設計、建設計画の作成を行い、24年当初に、県との本格協議を行い、24年着手の予定と発言されておりますが、先ほどの豊坂議員の質問の中では、25年に着手したいという、そういう意向でございます。 今年はこの20年というのは時間的な、ね、無理であるというふうに思っておりますが、市長の再度の見解をお願いします。それと、増税数でございますが、120市町だと思いますが、市の特用に何省なのか、民間に何省考えているのか、また2カ所分散で1カ所民間へのことですが、民間との協議ができているのかどうか、これも先ほど、政策議員の方から質問が出ておりましたが、市長の見解を再度お願いをしたいというふうに思っています。それと、今後のスケジュールでございますが、いつ完成するのか、そして、先ほど25年という着工でございますが、25年度末の竣工ができるのかどうか、そこのところの市長の考えをお聞かせ願いたいと思っています。以上です。
はい。ただいまの要項議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。特別養護老人ホームの施設整備の見直しについて、ご質問でございます。2番議員、呼子好美議員のご質問にお答えいたします。3月定例会において、20年3月末の完成を明言、予算を計上されたが、6月議会、9月議会での見直しを表明されたと。完成は何年何月を目指しているのかというご質問でございます。行政報告で申し上げましたように、本年度内に各施設及び医師会との協議を踏まえ、医師高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会で協議を行いまして、高齢者の福祉、介護サービス事業などの総合的な基本計画を策定し、その中で十分検討協議を行ってまいります。8月9日という、予定が大変遅れておりまして、初回は10月初旬を予定をいたしております。数回の協議を重ね、平成20年2月頃には、事業計画を議会に報告したいと考えております。完成は何年何月ということでございますが、平成24年度に、医師福祉施設等整備検討委員会に諮問いたしまして、場所及び規模等の検討をいただき、検討委員会の答申を尊重して、設計書の作成に着手する予定でございます。公の、特養につきましては、25年度着工完成を目指したいと思っております。また民間につきましては、この、先ほど申しました、検討委員会の答申を尊重すると申し上げました。この委員会で、どの程度の増床が、増床があるとすれば、どの程度出るか分かりませんけれども、その部分については、先ほど民間に委ねたいと申しました。民間の分については、この年度に、補修をすることなく、なるだけ早く、お願いをしたいと思っているところでございます。場所、その他につきましては、先ほど申しましたように、福祉施設等整備検討委員会の答申を待ちたいと思っているところでございます。
要求人。
いろいろな委員会に答申をされるということでございまして、最終的には25年着工し、25年度末には完成する、そういうふうに受け止めたわけでございます。場所でございますが、この場所につきましては、伊佐地区ということで、ある程度、市長は考えをされたのか、そのとおりに言ってもいいです。
白川市長。
私の勇み足の部分の発言が過去にあったわけでございますけれども、最終的には、先ほど申します、福祉施設等整備、委員会の、検討委員会の意見を尊重したいと思っていますけれども、これまでの経過からいたしまして、伊佐地区には大変、ご協力賜っております。そしてまた、伊佐地区から、ぜひ、伊佐地区に残してくれと。という要望も分かっております。そのことも無視はできないと思っておりますし、私といたしましては、地元の意見、そして検討委員会の意見を調整しながら決定していきたいと思っておりますところでございます。
よく委員、
まあ、整備検定委員会で、まあ、検討してもらうというふうに言われましたが、市の特養については、まあ、何章ですね、当初の計画それと変わってないのか、増床部分について民間にされてるのか、まあ、そこの見解はどうでし
ょう。白川市長。
施設整備の内容でございますけれども、今、壱岐市が持っておりますベッド数は100床でございます。で、2割以内のショート制ということで、一生懸命増やすということで、120床を計画出すところでございまして、基盤整備の許可されているベッド数は100でございます。でそこで、今度の福祉施設等整備検定委員会で、どのような結果が出るか分かりませんので、詳しくは、申し訳ない。ない、申し上げるわけにはまいりませんけれども、その100床をそのまま公で建てるかどうかということにつきましてはですね、その整備検討委員会でのベッド数を考慮いたしまして、例えば特養だけでいいのか、グループホームもいるんじゃないか、そういったこともですね、検討いたしまして、その施設につきましては、全体の施設のベッド数の中で特養のベッド、そして、グループホームのベッドというのが全体で、捉えられておりますので、ギリギリ全部特養を作ってしまいますとグループホームが作れないといったような弊害も出てまいります。そういったことで総合的に判断をされていただきたいと思っている次第でございます。
よく委員、
先ほど言いますように、まあ、寮で130名の待機者がおるわけでございますので、まあ、それに対応できるですね、まあ、そういう施設をお願いしたいと思いますし、まあ、来年の2月に議会に諮るということでございますから、ぜひ遅れないように、検討方をお願いをしたというふうに思っております。続きまして、第2点目でございます。まあ、雇用の創出についてでございます。市長は、ここに私、マニフェストを持っておりますが、このマニフェストにも、第三業の振興により雇用の創出を基本ですという、そういうマニフェストをですね、されております。まあ、これに関して、私自身ですね、この雇用の問題については、全国のですね、地方自治体の抱えている大きな問題だというふうに思っております。雇用がなければ働く場所がない、地域がなくなり、部落が崩壊する、限界集落が増えるというふうにですね、私はこう思っているところでございます。まあ、特に壱岐の場合は、この問題解決が一番大事だというふうに、思っております。市長もご覧の通り、壱岐島内見てもですね、空き家が増え、そして空き店舗が増えている、一方、高齢者、一人暮らしが多くなっているという、今の壱岐の現状でございます。まあ、壱岐の先人がですね、今まで築いてきた地域が守れない、祖先が守れない、高齢者の方が必死で現在、家を守り、田畑を耕しております。ある人は、うちの息子はもう帰ってきません。私の時代は終わりですよ。こういうですね、まあ、悲しい話も聞いております。でも、親さんも子供たちには戦争を守ってほしいという方が大半ではないでしょうか。子供さんも一気に仕事があれば帰りたい、残りたい、そういう願望があるわけでございまして。今月の9月号の広報一にも、小学3年の女の子が生きて働きたい理由として、生まれ育った壱岐をもっと盛り上げたいという、そういう出汁を語ってあります。素晴らしい私はことだと思います。我々行政に携わる者として、真剣にこの雇用創出が、ふるさとを守る事業の振興が大切だというふうに考えております。市長の見解をお願いをしたいと思います。 そこに、まあ、一応離島というハンディがあり、先ほど手伝いにも言っておりましたが、企業誘致は大変厳しい状況がありますから、石は昔から大地に恵まれ、大地を受けて農業漁業で栄えた島です。この豊かな恵みを生かして、農業漁業で雇用創出ができる、そういう政策を図ることで、私は農業漁業での生産物を加工し、付加価値をつけて販売する60産業化であれば、私は農業生産にも雇用が生まれ、加工にも雇用が生まれる。水産業も取る漁業から私は育てる最大漁業、養殖漁業をの漁業で一体となって研究開発する必要があるというふうに思っております。特に壱岐の場合は、農業漁業の生産物を組み合わせた加工技術がですね、私は開発が急務だと思いますし、農協漁業に対して指導要請する必要もあるんじゃなかろうかというふうに思っております。先般、先ほど、これは富士福島漁協だったと思っておりますが、いりこ米、いりこと米とブレンドしたやつをですね、インターネットで販売しておるというのが出ております。かなりですね、好評が出ておったようでございまして、私はこういうことが農業の品物と、そして漁協の品物を合わせた加工品がですね、できればと思っています。例えば、壱岐では、わかめとか、あるいはひじきとか、そういうのを米とブレンドするとか、あるいは野菜と魚をブレンドするとかですね、そういう加工技術、これを私は積極的に大学の研究所あたりに相談し、持ちかけながら開発するというのが私、急務だというふうに思っておりますし、市長のマネステにもそういうことをですね、歌っておりますから、よそにない特徴の海と、そして陸のそういう加工品の開発、こうすれば私は雇用もかなり生まれてくるというふうに思っておりますから、ぜひそこのところをですね、お願いをしたいと思っています。また先般も熊本県の天草のですね、田脇水産株式会社が長崎大学に研究依頼をし、共同開発した、この田脇水産というのは、島アジとか、そういうのをですね、まあ、養殖をしておりますが、この養殖も、自分で卵から、そして養殖し、製品までして販売しておる。そういうのがですね、長崎大学の研究所と一緒になって、こう、やっておるのが、テレビで出ておりましたが、まあ、これも東京に、デパートに販売しようということで、東京のデパートの営業部長も来て、商談しておりましたが、まあ、一つ、天草のことを言っておりました。ブランドとして天草の美しい海で作った魚という、そういうこうキャッチフレーズがあったようでございますが、美しい海とはどういうものかと、どこと比較して美しいのかという、そういうですね、逆質問をされておったのが印象的でございましたが、まあ、そういうふうにかなりですね、研究をされています。ですから、先ほど言いましたように、漁協でも私は今から栽培、養殖、こういうのをですね、やれば、そこでもある程度働く雇用が出ますし、そういうことを積極的に研究してもらいたいと思いますし、私はこういうですね、先進的なところに職員を派遣し、勉強させて、専門的にですね、そういう推進をする必要があるんじゃないかな、というふうに思っておりますので、まあ、市長の考えをお聞かせ願いたいと思っています。
よろしくお願いします。はい、いただきましょう。横議員の2番目の質問、雇用の創出についてでございます。第一次産業の振興で雇用の確保対策、栽培漁業、養殖漁業の振興策、地産地消による農水商工連携による加工技術の研究開発ということでございます。呼子議員の今の考え方、私はマニフェストにも書いておりますように、本当に、方向的には呼子議員の考えと全く同じでございます。農業につきまして申し上げますと、水筒、旗箱、肉用牛を主体に進行を図ってまいりましたけれども、近年メロン、イチゴ、アスパラなど、 施設園芸も盛んになってまいっております。特に施設園芸は高収益性の作物作方を担い手農家が中心に導入しておりまして、産地化が図られております。本市の農業構造は土地利用型農業を中心に担い手不足が深刻化しております。規模拡大志向農家への農地流動化はこれまで継続更新の面積が大半を占め、新規開拓が進展を見せないまま推移してまいりましたけれども、兼業農家の高齢化が進み、今後農地の流動化により経営規模の拡大を期待するものでございます。施設園芸、日用牛経営を意欲と能力のある担い手及び生産性の高い 特定農業団体法人、現在37組織の育成を推進することが雇用の確保につながると考えておるところでございます。漁業につきましては、就業者の減少と後継者不足、高齢化が続く中、漁業生産と漁村の活力の維持を図るためには、新規就業者の確保、育成を積極的に推進する必要があります。意識といたしましては、後継者として特に期待が持てる漁家の指定を中心に、後継者の確保、育成を図るための制度、漁業後継者対策制度を9月より申請受付を開始いたしております。長崎県では、漁業担い手確保推進事業として、新規漁業就業者の漁業技術取得のための受け入れ、漁家への支援、将来の漁業への就業が期待される小中高校生を対象とした水産教室への支援、新規就業希望者の漁業技術取得研究期間中の生活に対する支援、漁業就業者によるなる、意欲と技術を持つ人に貸し出すための漁船を漁協が取得する際の支援、漁船取得率事業でございますけれども、新規漁業就業者の確保を推進しております。これらの事業を活用して、漁業就業者の確保を図ってまいりそうでございます。栽培技術につきましては、いろいろな条件の影響で、水産資源の枯渇が叫ばれておりまして、その対策といたしましては、陸上で水産資源の培養し、ある一定の規模になり、海に戻すために、平成21年3月に域栽培センターが完成いたしました。平成21年の9月から商用開始いたしておりまして、アワビ、アカウニ、カサゴの稚貝、飼料の放流を行っております。今後も計画的に放流を実施し、漁獲量の増産を図ってまいります。養殖漁業につきましては、長崎県が平成20年度にマグロの安定供給に向けた国内外の需要の高まりの中で、全国有数の養殖マグロの生産地としていくために、20年度から養殖漁場の振興策を盛り込んだ長崎県マグロ養殖振興プランが策定されました。これには一市では一社の養殖漁業者が参入されております。またマグロ以外にも業者によりまして、ヒラス、トラフグ、マハタの養殖も行われております。一方、各漁協におきまして、昆布、ワカメの養殖や離島漁業再生支援交付金の事業によりまして、岩垣等の養殖も実施されておりまして、水産業活性化のための、活路開発に努力をされております。農産物につきましては、島の産業活性化チャレンジ支援事業といたしまして、壱産大豆による伊州豆腐、壱産もずくと壱産ゆずポン酢によるもずく酢、壱産アスパラピューレによるデザート類等の取り組みを行い、一つでも多くのブランド化を目指してまいります。水産物については、儲かるブランド体制支援事業で、長崎県が県を代表する水産加工品として、平成長崎俵物を長崎県ブランドとして推奨しております。現在、壱岐市管内では、五村町漁協のつぶうに、玄海利権、勝本町漁協のメダイの味噌漬け、メダイの西京漬け、イカウニが認定を受け、壱岐ブランドとして販売されております。また、勝本漁協が取れたての新鮮な大型検査機関を限定し、壱岐剣としてブランド化、出荷をいたしております。平成22年度より、新商品販売に向けた販売戦略を進めるため、五村漁協では、プロジェクトチームを構成し、大型マダイ、ヤズ、ブリの低価格業を活用し、生ハム用の新商品開発に向け取り組んでおります。また、水産加工業者では、ブリの味噌漬け、ブリ、サザエの飯の素、アワビ、サザエの旨煮の開発にも取り組んでおります。今後、農水商工と連携を取りながら、新加工品の開発研究に取り組み、農業、 この漁業の所得向上を図ってまいりたいと思っております。先ほど議員がおっしゃいました、大学等に、いろんな研究、それから海と陸の産物を組み合わせた研究、等々を研究してもらうべきだというご意見、ぜひ前向きに取り組みたいと思っている次第でございます。そして先ほど申し上げました、先ほどもおっしゃられました証拠性の女の子の意見、そういうのも私も見まして、一人でも多く息に、の仕事を見つけて息に残ってもらいたいという気持ちがございます。地産地消による農水省連携による加工技術の研究開発をというご質問につきましては、商工関係におきまして平成21年度から長崎県ふるさと雇用再生特別資金事業を利用いたしまして、地元農産物を利用した加工品の研究開発を委託支援をいたしております。具体的にはカグランド域においてイチゴ、メロン、トウモロコシ、カボチャを利用したアイスクリーム類の研究開発、商品名は生意気アイスとして売り出せておりまして、また米や山椒などを利用した米粉パンなどの開発を行いまして、島内外に PR を進めております。このような研究開発と物産直売店の運営と合わせ、これまでに8名の新規雇用が生まれております。本事業につきましては平成23年度で事業委託が終了いたしますけれども、事業終了後もこれを契機として事業運営が行われるものと期待をしておるところでございます。また7月に農水商工業観光関係者による異業種交流会を開催し、他地区の取り組み事例等を紹介し、今後各団体間で連携を取り進めていくことを確認したところでございます。いずれにいたしましても、一人でも多くの若者が生きて仕事ができますように頑張っていくつもりで所存でございます。
横井議員。
それでは農協なり漁協のですね、加工取り組みは私も存じております。ですからよそにないですね、海と農のですね、その組み合わせた加工、よそにないやつを開発する、これは私は 一番ですね、一に適しているんじゃないかというふうに思っておりますから、それでも農業のある漁業についてはよその地区もやっております。ですからそれがないやつをですね、先進職員を先進的に研修させ、そして加工技術を持って勉強させてもらいたいと思ってますし、私はこれは一人ぐらいですね、専任職員がおってもいいんじゃないかと、雇用対策の面でですね、いいんじゃないかというふうに思ってますから、ぜひあれを前向きにお願いをし、一人でも多くですね、一気に雇用ができる、そういう体制をお願いしたいなというふうに思っております。それでは、第3番目でございます。3番目は肉用品の贈答対策についてでございます。これにつきましても先ほど豊沢議員がいろいろ話をされていましたが、市長もここにですね、マニフェストにも書いてあります。特に一流は日本一を目指し、出荷振興と他作物との連携強化をしますというのがですね、大きくこう、やりますということでこうやってありますから、これがなかなかですね、日本一にならないということでございますから、ぜひ市長のマニフェスト通りですね、日本一になるそういう施策をお願いしたいということをですね、まあ、提案をするわけでございます。まあ、先ほど市長も肉用牛の農業生産額に占める割合 165%、 35億円の販売を見ておりますが、まあ、この35億円のうち約30億円は海外、外貨が域に入ってきているという状況でございます。それとまた、行きにはですね、わざわざ遠くから行きまで自分の運賃を払って、そして牛の運賃代でも払って、そしてこう持って行った。他の農産物、水産物は向こうに持って行ってですね、生産者が金を払って売っておる。そういうですね、違う面があるわけでございまして、かなりこの肉用については私は行きの経済に大きく貢献しておるというふうに思っています。特にこの出産につきましては、関連の方はかなりですね、雇用が生まれているというふうに思っておりますし、 右心室も年厚生6回、請求で4回やっておりますが、まあ、1回に当該から80人来ても、3万来ても、3万240万というのがですね、まあ、一気に落ちとるわけでございます。まあ、そういうこともありますし、かなりですね、経済効果が出ておりますから、牛にばかり補助金とかですね、まあ、そういうのを一部聞くわけでございますが、牛が落ちて初めて私はここの域のですね、島を成り立っておるというふうに思っています。特に域の景観でございます。牛がいなければですね、もう田も畑も耕しません。クズラと泡立ちそうの山、これが域のですね、現状になるんじゃないかというふうに思っておりますし、牛がおることによって田畑を耕す。そういう景観面もあります。また、有機農業、例えば化学肥料よりも、有機農業を使って、やっぱ米でも何でもですね、出すんだと。域は全部有機農業で、農業の品物だと。そういうですね、キャッチフレーズが必要だというふうに思っておりますし、そういうものからもですね、かなりこう、効果が出るだろうというふうに、思っております。それと、特に今、牛も、下げ豊沢議員ではございませんが、6600頭ぐらいに減っております。まあ、当初は7200頭おりましたので、8000頭やろうという、そういう意気込みであったわけでございますが、いろいろ工程、あるいはこの震災の問題ですね、ちょっとうちの価格にも影響してきたというふうに思うわけでございますが、まあ、それが少しダウンしてきたという状況です。ですから今回、補正予算に、まあ、導入資金をですね、一等8万円されています。私はこの8万もでございますが、要は県に対してですね、どのくらい皆さん方が発言されたのか、大変こう、苦慮をしております。私も農業の時に63年から平成元年にかけまして、約3年間で800頭鹿児島から導入しました。この時は県はですね、なぜ県外から入れるのか、県内で良くないかという、そういうですね、お叱りを受けました。また、五島あるいは平野からもですね、産地からは、雪はまた変なことしとる。そういうふうに言われましたが、私はその時の元牛がですね、今の雪の高価格を維持、発展しておるというふうにこう思っておるわけでございまして、信念を持ってですね、私はその時やりました。ですから、そういう職員をですね、市の中でも、県に物を申す、そういう職員を育ててほしい。それにやっぱり勉強してほしいな、というふうに思っています。やっぱり地域のことをですね、もう少し聞く耳を持たせる。ということです。まあ、来年の10月25日、全教があります。約、関係後で37万から40万人、全国から来るだろうと、ハウス本部でやるわけでございますが、そういう、こう、話も聞いております。まあ、来年の10月になりますと、今の水準で言っても6000頭がある。そういう中に一つの域の産地として成り立つのか、という、そういうこともですね、危惧しておりますから、私は牛飼いというのはですね、一回やめたらまたもう一回飼おうという、そういう気にならないのが、まあ、現状でございますから、ぜひ今、意欲のあるうちに、積極的にこう2、3年のうちで、市長のですね、決断をお願いしたいなと思っております。まあ、一等8万円。農協も、やっぱこの減少に対して大変ということで、一等5万円、追加して農協も出すという状況でございますが、私は、家畜導入事業の13万8000円、この額までですね、せめてお願いしたいなと思っておりますし、この8万につきましても、県外導入というふうにこう、限定しとるということでございますが、まあ、地域の推進協議会の中では、県内、あるいは、個人も含めてですね、域の市場では勝ったのも該当を立てようと、そういうこう話がですね、出ておる。これを、一方的に県外だけという、そういうことで私は、なかなか生産者の理解が得ないんじゃないかと。同じ買うならですね、やっぱり域の地元で買えば、それだけ値段が上がります。要するに金を落とすよりも、やっぱり域で購入する。で、自家保留も保留するんだという、そういう中ですね、ぜひ、この8万については、少し検討をお願いしたいと思いますし、まあ、これは予算委員会もありますから、予算委員会の中でも少し意見を述べさせてもらいたいな、というふうに思っています。それと、まあ、今、個数も約900個ぐらいかなというふうに思っていますが、まあ、この900の農家の方がですね、一生懸命になって働いております。私も、この高齢者にはですね、やっぱ元気が出る。やっぱり仕事がないのが一番辛い。仕事なければボケず。そういう中で牛を飼いながら、やっぱ牛と対応してほしい。 そういうことを言いながらですね、励ましをしております。そして、牛は、まあ、田畑はやめればお金が入りませんが、牛はお金が入ってきます。退職金が来ます。例えば、5頭売りますと40万にしても、主語200万というのは牛をやめたらですね、明日でもそう金が入るという、そういう作物でございますから、そういう中でやっぱ楽しみと勇気を持ってですね、牛飼いをしてほしい。健康のために飼ってほしい。そういう話をしておりますから、ぜひ、これに対して、市長のですね、考え方をお願いしたいと思います。
白川市長。
肉用牛の増産対策についてのご質問でございます。壱岐牛の振興は、壱岐の経済の活性化になる。飼育農家の減少、繁殖牛の減少対策はいかんし、有料牛の系統更新推進、市場性の高い高飼生産基本であるということでございます。おっしゃいますように、壱岐牛の農業は大豆産業の大きな柱でございます。中でも肉用牛については、壱岐地域の農業を支える重要な作物として、積極的に振興を図っておるところでございます。近年、繁殖飼育農家の高齢化、候補生経営者不足によりまして、飼料コストの減少が避けられない状況でございます。平成27年度末の飼料農家個数が670戸にまで減少するという試算もされておるようでございます。平成23年度には、の4月1日の調査におきましては、飼料農家の年齢構成を見ましたときに、71歳以上の方が 27%、51歳から70歳までで 51%、50歳以下が 22% となっております。飼料頭数につきましても、平成20年度をピークに減少しております。平成20年度7198頭、平成21年度7080頭、平成22年度6942頭、平成23年度6659頭、これはいずれも4月1日でございますけれども、平成23年7月には6569頭と減少の一途でございまして、後継性の確保は必要と改めて認識しておる次第でございます。壱岐牛の生産基盤を維持拡大するには、各地域の和牛部会や作業支援組織との活動は、高齢農家のみならず、規模拡大農家の育成にも寄与しております。これらの対策を講じるためには、関係団体等のご意見も伺い、担い手の育成及び新規就農支援事業による後継者の育成に向けた施策と合わせて研究してまいりたいと思います。減少対策につきましては、繁殖牛9頭以下の経営において、全飼料頭数の 48%、全飼料コストの 80% が飼育されていることから、皇室産地として生産頭数を維持するために、多頭飼育経営を育成し、直面する経営上の課題を調査し、研究することが必要でございます。また、県外導入に対しましても、助成措置、今回の本会に上程しているところでございますけれども、横木に、ぜひ、ご理解いただきたいのはですね、農協から8月に、和牛部会長さんと農協長さん名で、要望が参りました。農協が5万出すと、あと10万を指示出してくれという要望でございました。これは県にですね、先ほど言われるように、県に頼んでよってはですね、全然間に合わないということでですね、これはもう今、喫緊の課題であるということで、私は即決断をいたしまして、今回の予算に挙げたわけでございます。そして、どうして始まりしたかと申しますと、先ほどから申しますように、13万8千円が自家保留、あるいは育産の牛の補助金が13万8千円でございます。やはり、横木申し上げましたように、県外にそれ以上を出しますとですね、私も牛飼いをしておりましたからわかりますけれども、非常に流れというのがですね、ございまして、そっちでこう、わっとこう、行ってしまう状況があるんですね、牛飼いさんというのは。したがいまして、私はそうじゃなくて、壱岐の市場も、壱岐の牛も、やはり、大事なんだと。そして、県外から導入する。それは、13万8千円よりも下の13万円に抑えたいという気持ちもございまして、8万という農協と合わせて13万円ということで、この金額を今回、 さんとして提案をしているところでございます。ぜひご理解いただきたいと思っています。
はい、横井
議員。はい、内容は分かりました。一人再度この8万の使い道といいますか、これについては県内というか域の市場で導入、あるいは自分の金で導入した場合にも該当されるのかどうか、そこのところお願いします。
白川市長。
先ほどの鶴沢議員の質問の時にもお答えしましたけれども、13万8千円の枠がですね、100トンあるにもかかわらず59トンしか使えていない。これは、まあ、いわゆる市内の分でございますけれどもですね、そういう状況にございまして、今現時点では、この13万円というのは、農協が要求なさっております県外産に限らせていただきたいと思っている次第でございます。
横川議員。
家畜導入事業はですね、かなりのこう縛りがあるわけですね。だから100とも要請しちゃっても59としかできなかったという、そういう状況ですから、今回これは縛りは割とないわけです。市長の農協だけですから、その撤廃すればかなり投資は増えてくると思うんですね。だからこれに対してもやっぱり農協も自分のやつも何も全部5万円出すんですよ。だからこれに対してもやっぱり市も同じ農協と同じレベルで出してほしいというふうに思いますが、いかがでしょう。
白川市長。
私は先ほど申しましたように素直に文書を読んでおりました。そこの内容的なものにつきましては、実情等々が勉強不足でございますので、担当課、そして農協等々との協議を踏まえまして、柔軟性を持たせたいと思います。
横井議員。
はい、ありがとうございました。先ほどちょっと言いますように、8月に、農協長、そして部会長会が、市長に、運営になったとき、そういう話をされたということですが、その後ですね、医師の肉用牛贈答推進協議会という、そういうのが、市も入っておりますし、県も全部だんだん入った中で、これは県外だけじゃなくて、やっぱり地元で導入するやつも一緒に会社しようじゃないか。そして農協も、市も一緒にこうやってもらうじゃないか。そういう話がですね、煮詰まっておるわけで、事務局の部長は多分ご存知だと思っていますから、ぜひいい方に検討方をお願いしたいなというふうに思っています。また改めて予算委員会でもですね、質問しますので、いい返事ができますようにお願い申し上げまして、一応私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。